喉の通りがいいようにですね、言葉が出やすいように、いろんな生姜とかいろんなのを混ぜて用意してくださっております。ありがとうございます。聖書には、高慢になった人間のことが随所に出てまいります。最初に思い浮かぶのは次の御言葉です。ヤコブ4章16節、ところがあなた方は誇り高ぶっている。このような高慢はすべて悪である。同じく第二コリント12章7節、そこで高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。この短い文の中に2回も高慢にならないようにそのように語られています。パウロのこの肉体の棘は迫害、また肉欲の誘惑、悪性の癌病、転換性の病気等々言われておりますけれども、それはともかく彼はこの棘が取り除かれるように3度も祈ったとあります。つまり何度も祈ったわけです。でも主の答えは次のようなものでありました。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。弱くていいんだと神様は言われたわけです。高慢の言葉の意味は、自分が優れていると思って他を侮ること、その様を言います。相手を軽く見てバカにすること、そういう意味です。まあ、より分かりやすく言えば、自分の才能、能力、要望などが優れていると、うぬぼれることを言います。似た言葉に傲慢という言葉があります。思い上がって横柄なこと、人を見下して礼を欠くこと、またその様を言います。不遜という言葉もまた関連して出てまいります。思い上がって威張っている様子を言います。皆さんはこのような高慢、傲慢、不遜といった言葉に出会われた時、出会った時、また大した時にどのような思いを抱かれるでしょうか。あいつは傲慢チキだ、あいつは傲慢だ、あいつは不遜だ、そのように周りの他の人に目を向けられるでしょうか。それとも自分自身にその言葉を向けられるでしょうか。今日は出エジプト記5章から、エジプトのパロのその頑なな心、高慢さからしばらくの間ともに、学んでまいりたいと願います。山崎里奈ちゃんは自分の聖書を持ってきております。新共同訳です。パロとこうね、口語訳では、王様のことを言っておりますが、新共同訳はファラオと訳されておりますね。ファラオ、まあ、同じことです。パロもファラオも同じことです。まあ、ファラオは英語ですね。まあ、パロというのはエジプトの古代エジプト王の、故障ですね。パロ自体、王様の名前自体ではありません。 国を治める者、王様や皇帝のことを言うわけです。先ほど、出エジプト記の説教に入って今日で4回目、ですが、最初の一章では奴隷状態であったイスラエルの苦しみの姿が描かれておりました。2章から4章までは、イスラエルの民のために召されたモーセの生い立ちからその証明が記されておりました。今日の箇所の5章から11章までは、エジプトを出るための、脱出するためのパロとの折衝、そしてエジプトに下される9つの災いが記されております。今日のところでは5章ですから、その災いのところまではいきませんが、主にそのパロとの折衝のところであります。先ほど、今日の聖書の箇所、出エジプト記5章1節から14節までを、読んでいただきました。このところは6章1節までが一つの区切りとなっておりますので、15節から6章1節までのところを読んでおきたいと思います。ひなちゃんの新郷土訳で読みます。出エジプト記5章15節から6章1節までを拝読します。イスラエルの人々の下役の者らはファラオのもとに行って訴えた。どうしてあなたはしもべたちにこのようにされるのですか。しもべらには藁が与えられません。それでもレンガを作れと言われてしもべらは打たれているのです。間違っているのはあなたの民の方です。彼は言った。この怠け者めが、お前たちは怠け者なのだ。だから主に犠牲を捧げて捧げに行かせてくださいなおというのだ。すぐに行って働け。藁は与えない。しかし割り当てられた量のレンガは必ず仕上げよ。イスラエルの人々の下役の者たちはレンガの一日の割り当ては減らすなと命じられて、自分たちが苦境に立たされたことを悟った。彼らがファラオのもとから退出してくると、待ち受けていたモーセとアロンに会った。彼らは二人に抗議した。どうか主があなたたちに現れてお裁きになるように、あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまった。我々を殺す剣を彼らの手に渡したのと同じです。モーセは主のもとに帰って訴えた。我が主よ、あなたはなぜこの民に災いを下されるのですか。私を使わされたのは一体なぜですか。私があなたに皆によって語るため、ファラオのもとに行ってから、彼はますますこの民を苦しめています。それなのに、あなたはご自分の民を全く救い出そうとはされません。主はモーセに言われた。今やあなたは私がファラオにすることを見るであろう。私の強い手によって、ファラオはついに彼らを去らせる。私の強い手によって、ついに彼らを国から追い出すようになる。以上です。ここで少し説明を加えておきたいと思います。この新郷土訳には下役の者という言葉が出てきています。口語訳では頭、岩波訳では監視人と訳されていますが、妊婦頭、妊婦の親玉といった方が分かりやすいでしょうかね。監督は その鞭を打って追い回す監督はエジプト人ですね。そしてその下にイスラエル人のそういう、人夫頭がいたわけですね。そのことを下役の者と訳しています。またレンガ、藁という言葉が、何箇所か出てまいります。まあ、今の若い方たちにはちょっとこうそういうのが分かりにくいと思いますが、まあ、レンガ、古代エジプトでは、レンガを作るのにナイル川の岸辺にこう固まったその泥をですね、掘り起こして、そしてそれを水に浸して柔らかくなったところに、藁を入れて、藁というのは、藁ですね稲とか麦とかですね、それを刈り取ったその茎の部分ですね、それをまあこれぐらい10センチぐらいにこう刻んで、その泥に混ぜて、そしてそのこのまあ型枠にこう入れて、である程度固まったところで、それを火に干して、まあカチンカチンに、なったところ、まあそれがその当時のレンガですね。まあそのレンガが何に用いられたかというと、当時のその人たちの家、その民家にこうそれが使われている、まあ、それとか城壁とかで、その当時の民家というのはそういう、レンガをずっとこう外壁に回して、そしてその屋根に、木材の梁を通して板を張って、またさらに藁を乗せて土をかぶせて、まあ、そういうのが家であったわけですね。ですからそういうことに、レンガは使われていたわけです。まあ、それで、その藁も与えない、というわけですから、刈り株、もう稲が刈られた後ですね、まあ、これ短くあと根があるわけですけども、それを、またわざわざこう今まで与えられたものがそれを掘りに行って、それを藁にする、さらにこう重労働が重なったわけですね。主である神様はイスラエルの人たちをエジプトから救い出すためにモーセを選びました。モーセはお兄さんのアロンと一緒にエジプト王であるパロのところに行って言いました。私たちの主である神様が王様にこう言っています。イスラエルの人々が荒れ野で礼拝を捧げるために送り出してあげなさい。それを聞いたパロは、王様は激怒しました。激しく怒りました。まあそれはそうでしょうね。古代エジプトにおいてパロは神そのものでした。パロの命令は絶対であり、パロが他の者に従うことなどありえないことでした。まして奴隷であるイスラエルの神の言葉に従うことなど考えられないことでありました。バカ者、お前たちの神とは一体何者だ。なんで王であるわしがお前たちの神に従わねばならんのだ。まあそのような強い誇張で言ったことでしょう。パロはすぐに、家来を呼び寄せて言いました。イスラエル人はとんでもない怠け者だ。イスラエル人の仕事をこれまでよりも重くする。そうすれば礼拝を捧げたいとくだらない話をすることもなくなるだろう。この日からイスラエルの人たちの仕事は今までよりもうんと重くなりました。耐えられなくなって、下役という人々の代表がパロにお願いに来ました。いくらなんでも厳しすぎます。どうしてこんな目に遭わせるのですか。パロは椅子にふんぞり返って言いました。この怠け者めが なんで礼拝を捧げたいなどとくだらんことを思いつくのだ。お前たちはおとなしく仕事上げをすればいいのだ。下役たちは肩を落としてパロのもとから立ち去りました。そして外で待ち受けていたモーセとアロンを見つけると走り寄って言いました。全部あなたたちのせいだ。あなた方のせいで私たちまでパロに嫌われてしまったではないか。それを聞いたモーセは主である神様に祈りました。私がパロに伝えに行ってから人々の生活はますます厳しくなっています。あなたが行けと言ったから行きました。あなたが語れと言ったから語りました。それなのにどうして悪い言葉が起こるのでしょうか。なぜ救ってくださらないのですか。主である神様はモーセに言いました。私は約束した通り必ず力強い手によってイスラエルの人々を救い出す。パロは主なる神様を知りません。イスラエルの民もよくは神様を知りません。モーセも思っていたようにうまくことが運ばないので不安で心がいっぱいです。しかしこの時主である神様は約束通りにイスラエルの人々を救おうと決心されていたのです。二節に戻ります。パロは言った。主とは一体何者か。私がその子に聞き従ってイスラエルを去らせなければならないのか。私は主を知らない。またイスラエルを去らせはしない。傲慢な人々は本当の神様を知らないので恐れ多くも神というのは一体何だ、神が何だといったことを平気で言います。傲慢な人間には自分が神だという思い上がりがあり本能的に神の座につきたいという欲求があります。神様はモーセにパロが心を固くなにするだろうと言われていました。強情にするだろうと言われていました。意固地にするだろうと言われていました。実際はパロの心は想像していたよりもはるかに固くなでした。パロはイスラエルの民を送り出して神を礼拝させようという言葉を聞いても少しも反応しませんでした。パロはイスラエルの神を見下していました。人として扱われないような力のない奴隷たちの使える神の言葉には耳を傾ける必要もないと思っていたのです。パロは弱く疎外されたのけ者にされた人々に対する神の心を知りませんでした。神様がどのような方かを知っていれば決して傲慢になることはなかったでありましょう。かつて神様を知らなかった私は恐ろしいほどの傲慢極まりない人間でありました。結婚してもう45年にもなりますが、よくぞ連れ合いが忍耐したものだと本当に感心しています。そして今では、私のような人間によくも連れ添ってくれたと感謝しています。私は20代の半ばの頃、異常なほど自分の仕事に自信を持っていました。29歳で設計事務所を設立し、ますます鼻持ちならない人間になっていたことが今ではよくわかります。自分の才能が優れているとうぬぼれ、自信過剰の上に若さに任せて趣味にも没頭しました。その結果37歳で急性膵炎を発症し入院生活をすることになりました。これない私は入院しておりましたが、社員の仲人をするということもあって無理やりに病院を退院して元の生活に戻りました。 それから半年後、その急性膵炎が再発し、肉体が想像以上に傷んでいることに気づかされました。やっと目が覚めました。人生を反省する機会が与えられ、少し謙虚になりました。でも健康が回復するにつれ、また傲慢の目が少しずつ顔を出し始めたのです。そのようなことを何度も繰り返して、最後には神様が憐れんでくださって、その憐れみによって救いに預かり、今があります。神様の憐れみがなかったならば、その傲慢さは続いていたでしょうし、もはや命はなかったと思います。傲慢は人間の本性だと思います。生まれつきの性質だと思います。夜明けが近づくほど闇は深くなります。神の恵みが豊かになるほど、その妨害も激しくなります。パロは、手段と方法を選ばず、神様の計画を無にしようとしました。モーセとアロンの言葉を、一種の騙し事や策略であると決めつけ、イスラエル人が、労役から、辛い仕事から逃れるための企てだと考えたのであります。ですからさらに、労働条件を過酷にしました。レンガを作るときに入れる材料の藁を与えないで、それまでと同じ量のレンガを作れと命じたのです。時間が余っているからつまらない考えを起こすのだと、そのようなさらなる厳しい要求を強いたのです。エジプト人の監督の無知もさらに厳しくなりました。そのような措置は、そのようなやり方は、イスラエルの民が解放の夢を諦めるのには効果的だったでしょう。しかし救いの望みは、死さえも立ちはだることのできない強烈なビジョンであります。使徒たちと民の厳しい批判を浴びたモーセは直ちに主のもとに帰って訴えます。帰っては岩波訳では向き直りと訳されております。試練の中に主が示そうとしておられるご計画をモーセが祈り求めたと受け取ることができます。窮地に立った際にモーセは主に向き直り、主の言葉を求めたのです。私たちは傲慢に陥ったときに、イエス様は辛そうな表情で私たちを見つめておられます。そして次のように言われます。世のことに溺れて信仰生活がおろそかになっていなかったかい？自分の力だけを信じて傲慢になっていなかったかい？困難な問題を自分一人で解決しようとジタバタして、結局はこんなことになってしまったのだよ。目の前の問題に目が縛られると恐れにとらわれますが、神に目を向けるなら平安が望みます。私たちキリスト者が仰ぎ見るものは万物よりも偉大な神様、イエス様です。最後に第二コリント十章17節18節を読んで終わりたいと思います。第二コリント十章17節18節、誇る者は主を誇るべきである。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ確かな人なのである。もう一度読みます。 誇る者は主を誇るべきである。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ確かな人なのである。お祈りいたします。神を知らないという王パロを通して、神の権威と存在を認めない愚かな人間の高ぶりを見させていただきました。私たちが御言葉を通して日々主なる神様を知っていくことに力を注ぐことができますように、私たち一人一人を導いてください。全く神様に全く愛を持って反応できますように、御言葉を自分勝手に適用する愚を犯しませんように、神様の恵みで選ばれ導かれている人生であることを悟り、日々謙遜にひざまずく者となれますように。あなた方は誇り高ぶっている、このような高慢はすべて悪である。この御言葉をいつも心に留めて、日々の信仰生活を歩んでいくことができますように、私たち一人一人を導いてください。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。